ポルチオタイ。はい、ポルチオタイム129日目でございます。いい肉というわけで、7月の20日のポルチオタイム、ね、言ってきたように、この7月の20日からですね、あれですよ、今日は何の日のコーナーが去年もやってるっていう話ですけども、ただポルチオさんはですね、去年のこの頃のポルチオさんは3分半しか生息できない生物だったので、そんなに7月20日というこの日をね、さらいきれてないなと思います。そんなわけでね、さらいきれなかった分をパーッとやっていこうかなというわけで、だからもうしばらく、日付トークでやっていこうと思いますけどもね。というわけで、1651年、井伊直隆、酒井忠勝、松平、まあ、こいつらが、大奥を巡殺して、無用の建物をことごとく取り壊させる。まあ、なんというか、経費削減といいますか、そういうものの走りでしょうかね、これは。わかりませんけども。1793年、探検家、アレクサンダー・マッケンジーが、太平洋に到達、初めてカナダを横断した欧米人となる。1924年、パリで国際テス連盟が発足する。1925年、東京放送局現在の NHK が初の語学講座、基礎英語講座を放送開始。そうですね。あと、アポロ11号が人類史上初めて月に到達して1969年の出来事でございます。1971年、マクドナルド日本1号店が東京銀座の三越内に開店。1990年、海遊館開館。2001年、千と千尋の神隠し、劇場公開。と。今日誕生日の人。今日はね、だからここら辺は去年やったのかな？この辺はなんかやったような気がするぞ。狭間寛平。レベル5の日野明宏、花輪、と、そんな感じで、コロンビア独立記念日、あと月面着陸の日、ハンバーガーの日、 T シャツの日、ビリヤードの日と、1955年ですね、国会で、ビリヤード場を風俗営業法の適用対象外とする法案が可決されたことからビリヤードの日という日になっております。あとはですね、アンドリュー・バルトフェルトとサイヤー・ガイトの誕生日ですね、ガンダムシード。ここら辺はやった覚えがありますね、去年。オオカミ座のナチ、セントセイヤ。マクドナルド。ドナルド・マクドナルド。長倉エミル、センチメンタル・グラフィティ。と、まあ。というわけで、あれやりましょうか。編集履歴を見るやつ。去年の今頃の ウィキペディア。だから去年のポルチオタイムで僕が見たページはどんなページだったのか。それをまあ、だからですね、2012年の7月の19日の版がありますので、こちらと現在の版を、ね、比較してみましょうか。ウィキペディア。そうですね。まあ、リンクが増えたとかですね。まあ、書式のあれですね。あの、波線じゃなくてハイフンに変わるとか、括弧の前に空白を開けるとか、そういう書式の変化がありますけども。あとはね、項目そのものが増えたということはあまりなさそうですかね。そんな大きな変化はなさそうです。そうですね、まあ、ドナルドの誕生日が増えてますね。去年はなかった項目でしたね、これは。そんなもんですかね、そんなに変わってないようですね。はい、ポルチオタイムの、129日目でございますね。今日はですね、あれがありますね。ハイタイムガイデン。木山町アバンギュードの方でね、お肉のソレイユが出没いたします。ね。チケットの方完売してるようですけども。まあ当日3000円というのもありますんでね。まあ遊びに来ていただければなという感じですけどもね。まあそんなこんなでやってますけどもね。あれですね、ジューレンジャーの次の話が配信されましたけどもね。ブライニーさんの、あれですね、ちょっと、結構、話の展開が早いんですね。まあその、まあそこで引っ張ってもね、しょうがないというか、割ともう、その、ブライニーさんとの、てかまあブライが兄さんっていうことが明かされて、ね。でまあどうこうみたいな。で、まあ、その、ブライは、まあ、第三の立場といいますか、その、バンドーラ一味と手を組むわけでもなし、自分は自分で劇に復讐をすると。で、その、漁夫の利用を狙おうとするバンドーラ一家という構図がね、割と、その、謎を謎として残さずにね、パッとこう、話が進むっていうのはなかなか、ね、見ていていいもんですよ。話がね、パッパと進むのは。で、あれなのかな？その、ドラゴンシーザーとね、あの辺がどうなってくるんだろうっていう、僕もね、リアルタイムで見てたはずなんですけどもね、ちゃんと毎週見てたわけじゃないんでね、あまり記憶にないんですけども、ここら辺は。ね、最初の方のエピソードはね、結構、あ、この感じ、この怪人覚えてるとか、あったんですけどもね、最近はあんまり、ないですけどもね。ね。まあ、その、バンドーラ一家がね、あれなんですよね、その、バンドーラ一家の人気がありすぎて、子供たちの人気がありすぎるから、その、出番を減らされるっていうことがあったらしいんですけども、あれを見てるとね、なんていうか、そりゃそうだろうという感じがしますね。その、だからその、ジューレンジャーたちが、ああいう感じの話に入ったからこそ、バンドーラ一家の 方でああいう明るい感じにしてると思うんですけども、その、作中でバランスを取るためにそうやってるっていうのは頷けるんですけども、まあそれをしたら当然、子供はバンドーラ一家の方、気に入るわなという感じがして。でまあ次回ね、顔出し幹部、新しい幹部が登場して、ね、なんていうか、話が複雑になってくる感じですけどもね、この辺から。で、だから、ドラゴンシーザーとかあの辺がね、作中でどういう括りやったかなと思って。だからその、あれがね、その、それぞれが持ってるロボットが合体したっていうわけじゃなくて、あれが神様としての性格を持ってるんで、その、あの中でこう合体を組み替えるというか、ね、だからその、赤、黒、緑、違う、赤、黒、青、黄色、ピンクが合体して一個ロボになるのと、緑メインで、その、黄色と青と、マンモスはどうだっけな、マンモスは入らないかな、どうだっけな、それでまあその、向こうは向こうで合体するっていうのは、なんていうか、劇とブライのそういう関係ね、その、王様に子供ができないから、劇とブライの両親が弟の劇をその王様の方に渡したっていう、で、その後クーデターがあってどうこうっていうその関係性とこうリンクしてるのは、なかなか面白いんですけども、その場合、それはどういう、ねえ、あれはああいう神様、じゃないですか。その、10エンジャーの合体ロボっていうのは、それ単体の神様っていう時に、どういう説明があったかな、作中で、と思って。うん、まあ、で、それが、それを経てね、6体合体して、さらにそれが、でかいもんに乗って、最終形態って、っていうのはね、この後の、どっちが先だっけ、カクレンジャーと。カクレンジャーが先か。後か。ね、ターボレンジャー、高校生、教師兄弟、ファイバー、ジェット、マンバーとレンジ、あ、そうだ。10連恐竜、ファンタジーで。ビデオクリスショート、大レンジャー、ポップのニューカレンジャーだから、そっかそっか。あ、大無限か。入るか、たまに。ね。1号ロボと2号ロボが合体して、さらに、でっかい台座ロボが登場して、それに乗るっていう最終形態っていうのはこの後ね、何度か続きますけども、究極重低大獣神だっけな、があって、オーレンジャーはどうだっけ、あれないか、オーレンジャーのロボは、あ、そうそう、ああ、じゃあ、キングピラミッダーや。そうそう。だから、キングピラミッダーの中に入るっていうのがあって。で、その次。そうか、だいぶ、あれは違うか。で、カクレンジャー。カクレンジャーはないのか、それが。その代わりに、だから、そうか、カクレンジャーはあれだ。新技体の、あれだ。メインのロボが2体いて、で、羽になるロボットが1体いて、それぞれ2体のロボットに違う合体の仕方をするっていう。だからその、処理ケンジャーと似たような、あれなのか。武装合体的な。で、10連恐竜ファンタジー、19年初代レンジャーポッカー、インドクレンジャー、オーレンコラインの調理器だ。ターボレンジャー高校生、教師兄弟ファイブマン、ジェットマンマトレンディ、10連恐竜ファンタジー、気力で勝利だ大レンジャー、ポップな忍者のクレンジャー、オーレン古代の超力だ、交通安全カーレンジャー。そっかそっか。だからまあその、ね、そういうタイプのロボがね、結構あるんですけども、その、戦車型のね、最近また増えてますよね、その、 戦車方式というか、カクレンジャーじゃねえや、真剣ジャーのあれは、ちょっと、形式が違いますけども、ある意味、戦車系ですよね、あれは。その、土台になってるんじゃなくて、立ってるっていう、二人羽織してるっていう点で違いますけども、まあその、最終的に、スーパー合体したやつが最終的に台座に乗るっていう点では、あれは、だからそう考えれば、そんなに、真剣者のあれもそんなに、なんか、新しいことをしたわけでもないというかね、そういうわけですけども。で、恐竜のね、10体目も、どうもそういうタイプのロボで、ただ、ウッチーが余っちゃうらしいですけどもね、全合体しようとすると。ね、ちょっと、ウッチーが余っちゃうのはかわいそうですけどね。うん、まあ、そんなわけで、ポルチョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。I'm not